永遠の王、不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。預言者サムエルは、イスラエルに王を立てるということを許したくはなかったんだろうと、今日の箇所を読むと思いますね。しかし人々は王を欲しがっている。今日読んだ箇所よりも前の方に、サウルが立てられる、そもそもね、今日はダビデが立てられる箇所ですけど、サウルが王として立てられる、最初の王が立てられる時の、サムエルと神のやりとりをこう記してある箇所、そこを読みますと、本当にサムエルは王を立てたくはなかった。職責上といいますかね、立場上彼は、なぜならイスラエルを治めるのは神だからだってこう主張するわけです。人間が治めてはいけない。神が治めるのだから王は必要ないという、そういう信念を持っていた。しかし人々はどうしても、いや、私たちには王が必要だと。他の国々のように王によって一つになるのだと言って、はばからない。で、そのことは、つまり神がイスラエルのために捨てられるという、そういう瞬間であると、サムエルを考えるわけですよね。しかし、これも物語としては面白いんだけども、そのサムエルを神が慰めるわけでしょ。お前を捨てたんじゃない、私が捨てられたのだからと言って慰めるっていう。で、それほどの代償を払って得た王サウルは、アマレクとの戦いで神の命令に従いませんでしたと書かれているわけですね。これはサムエル記上の15章にあるお話ですよ。で、その神の命令に従わなかったサウルを裁くサムエルと、その裁きに対して反論するサウルとの、激論というか、一方的にサウルの方が弱いんだけれども、でも、その論争が15章に書かれています。そして、その論争の中で、有名な言葉がサムエルから発せられる。主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか、むしろ主の御声に聞き従うことではないか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝るっていう、そういう言葉が書かれている。つまり捧げ物とかね、そんなことよりも神に聞き従うというその信仰の方が大事だっていうことを、サムエルが語りましたっていう、そういう物語になっているんですよね。で、その教えとしてここは読まれるべき箇所だと思いますが、私はね、サウルがどうして王位を退けられる必要があったのかよくわからんのです。そもそもで言えば、アマレクを滅ぼせと神が命じるわけで、それに従ってサウルは兵を挙げてアマレクと戦って滅ぼすわけですが、どうしてアマレクが今滅ぼされなければならなかったのか、それ理由ははっきりわからないんですよ。わからないんだけども、アマレクがイスラエルの人々がこうエジプトから脱出してくるのを邪魔したからだっていう理由が述べられているんです。確かに聖書読めば、アマレクがね、イスラエル、逃亡してくるイスラエルに対して意地悪をしたという記述は確かにある。でも1行か2行か、そんなもんなんです。派手に邪魔したわけでもない。そのおかげでイスラエルは非常に苦難を味わったなんていうことも書かれていないんですよ。ただ邪魔したのは確かだ。でもその程度のことで、 その迫力な根拠をもとに聖絶を命令するわけですよ、神はね。滅ぼし尽くせと、一人たりとも生かしておくなっていうことを命じるわけで、いやいや、それは神の命令の方がよっぽど理不尽だと、まあ、私なんか思っちゃうんですよね。で、この15章に書かれているサウルの弁明を読むと、少なくとも彼はアマレクとの戦いに出陣してくれた兵士たちのその労をねぎらう人だったわけですよね。神が命令するからしょうがない、余計な残業をしたわけですよ、兵士たちはね。で、その従ってくれた兵士たちを、まあ、サウルはねぎらおうとするわけです。そういう人だったんだろうと思われますね。で、まあ、その結果といいますかね、後にそのアマレクとの戦いを碑文に書いて石碑を建てるっていうことをサウルはするわけですが、そのこと、つまり石碑を建てるっていうそのことをとって責任を兵士たちになすりつけて自分が有利になるように図った根拠とされるわけですね。だますますサウルは悪い王だとこう言われるわけですが、私はちょっとそれは腑に落ちないです。つまり最初からサウルイコール悪人、神に逆らう人という公式があって、でその公式に従って出来事をそれに辻褄が合うように配置しているとしか読めないのですね。こういう私の読み方が正しいかどうかわからないです。でも少なくとも私はね、そう思っちゃうんですね。で、何回か言いましたけど、私はサウルとダビデと比べてダビデの方が素晴らしいと思えないんです。ダビデのことあまり好きじゃないということもあるかもしれないんだけど、じゃあサウルとダビデ比べてそんなに明らかにサウルの方が悪いやつかって言われたら、私はそうだとは思わない、思えないんですね。その根拠を今話した、それはまあ根拠の一つなんですけど、そういうことをそう感じるんですね。で、そもそもイスラエルの人々が王が欲しいと言ったのはペリシテにずっと苦しめられてきたからですよ。ペリシテに対抗するためには強い王を先頭に立てて一丸となって戦わなきゃならない、そしてペリシテを打ち破りたいんだ、そのことによってカナン周辺で安定した国家を運営していきたいという人々の願いだったわけですね。まあ、じゃあと言ったら変ですけど、じゃあ神様がイスラエルに味方してさっさとペリシテを滅ぼしゃいいじゃないかっていう、そういう話ですよね。でも滅ぼさないんです。しかもその理由がわからない、なぜかわからないけれども、ペリシテはその後もずっとイスラエルの前に敵として立ちはだかり続けるわけですね。まあ、これ今そういうふうに言っちゃうけど、現代で考えたらこれ立場が真逆になっちゃってるっていうことは非常に注意を要すると思います。ペリシテというのはパレスチナのことですからね。で、なんでこの時ペリシテが軍事大国だったかというと、彼らは製鉄の技術があったから。で、イスラエルは製鉄の技術がなくて、ペリシテに教えをこうてもそれは国家機密だから教えてくれないわけですね。そうすると、イスラエルがせいぜいできるのは青銅の剣を作ることだったわけで、もう圧倒的軍事力の差があるわけですね。だからゴリアテを、ダビデは石で倒すっていう、極めて原始的な事柄が行われるわけでしょ。今はそれ真逆になっちゃって、イスラエルはものすごい最新の軍事力を誇って、アメリカ以上に、軍事大国になっているわけですが、それに対してペリシテの少年たちは石を投げるわけでしょ。まあ、だから今に至ってもペリシテとイスラエルというのはそういう関係にあるっていう そういうことですよ。で、それはその理由はわからない。まあまあね、共存していく方がいいに違いないっていうのは我々の現代的な平和思想かもしれないけど、でも少なくてもイスラエルの神であるヤハウェはなぜかわからんけどペリシテを滅ぼしはしなかったっていう、その事実が聖書には書かれているわけです。で、サウルはそういう人々の願いによって建てられた王ですよ。ペリシテと戦うために我々を導いてくれる王が欲しいという民の熱望に応える形でサウルは選ばれてきた。そういう王でした。で、その王が今回アマレクと戦うということはイスラエルにとってさっきも言いましたがほとんど意味のないことですよ。大したことではないんです。で、人々もアマレクに悩まされてるから滅ぼしてくださいってサウル王に頼んだなんてことはないんですよ。全くない。人々にとっても別にアマレクがいることが邪魔で仕方がないなんて思わなかった。でも神が戦って来いと命じるからその戦いに出て行って勝ったサウルが一緒に戦ってくれた兵士の声を聞いて最上の獲物を取り分けておいた。神は滅ぼし尽くせという命令したのに彼はそれを取り分けておいた。そのことが元でサウルは王を退かさせられるっていう、そういうお話です。まあ、今現代だって例えば選挙があると有権者は有権者の声を聞いてくれる候補者を当選させようとその人に投票するわけですよね。私たちの代表として国会で法律を作る仕事をしてもらうのだから私たちの声を無視したり私たちの声に反することをしたら次は選挙で当選させないようになっちゃうよっていう、そういう話です。ただもちろんその声というのは多様ですからできるだけいろんな声が反映させられるっていうのが望ましいわけですけれども、まあ、今そうなってるかどうかは少しというかかなり疑わしい状況ですが、でも基本的には有権者の声を反映させるっていうのが選挙の制度だと思いますね。だから政治っていうのがそもそも人々の声に聞くことが第一だと、少なくても建前としては私たちはそういうふうに知っているわけだし、まあ習ってきたわけですね。ところがまあその結果選挙が終わった途端に関係が逆転するっていうかね、当選してしまったら我々の声が聞いてくれないなんていう例はいくらでも溢れていたわけですよ。で、そういうことにこう鬱屈とするわけですね。で、たかが幾代で世の中が変わらないと思ってどんどん投票率が下がっていくっていう、そういう残念な結果を私たちの社会では生んでいるわけです。それでも、でもやっぱり民主主義の建前としては人々の声が票に反映されて代議士が選ばれていくっていうことは非常に大事なプロセスだと、まあ、信じているわけですよね。で、兵士の声を聞いたサウルがその戦争の勝利を自分の手柄として石碑を立てたって、それが彼の本質なのだっていうようなことをサムエル記は書いちゃうわけですね。だから悪いのはサウルだっていう話に直結していくわけですが、今話してる現代的に考えたらそんなのはまあ可愛い程度ですよ。逆にね、その程度のことですよ。いっぱいいますから今、自分の誇りにしちゃう大議士さんたちが山ほどいますからね。そんなのに比べたらまあマサウルもそのうちの一人ぐらいの程度ですね。しかしその行為がサウルにとっては神の命令を聞かない王という決定的なレッテルが貼られる原因になってしまっている。ということは裏返せば、王というのはどのような時であっても、必ずまず神の声に聞き従わなければならない存在だということが、おそらくサムエル記が我々に示している倫理観、人間観なのだということ。なんでしょう。何があってもまず神の声に最初に聞かなきゃならないっていう、 で、サウルはそれができなかったから断罪されるんです。でも、じゃあそんなこと、どのような場面でもまず神の声を第一に聞くなんていうことが、一体誰にできるんだろうか。あるいは神の声を聞いたと称してとんでもないことを引き起こす人たちは歴史の中にもたくさんいました。王権神授説とかって言って、私の権威は神が授けてくださった。だから特別なんだという絶対君主も多数歴史の中にはいました。なので、歴史に学んだ先達たちは宗教と権力とを切り離そうとしたわけですね。近代憲法が政教分離を記しているのはそういう知恵ですよ。圧倒的な軍事独裁政権という歴史を何度も何度も繰り返してきて、民主的な国家運営、民主的な世界になっていくためには、政治と宗教は分離するべきだっていう知恵にたどり着いたっていうことでしょうね。そしておそらく不十分ではあったかもしれないけれども、イスラエルも歴史的には王と預言者とを別のものとして建てたわけです。だから一方で宗教のボスがサムエルであれば、政治のボスはサウルというように、その二人で一緒にイスラエルという国を導いていくっていうスタイルを、取ったわけですね。で、サムエルがどうなのか本当のところはわからないけれども、もしかしたらそういうこともサムエルは嫌だったかもしれない。あれほど王を置くということを拒絶した彼が、本当に信仰心からそうだったのかっていうのは、そうなのかもしれないけど、私はそうかなって思っちゃうところがある。やっぱり一人で全部やった方がよっぽど楽っていうような思いが、サムエルにだってあったんじゃないのかっていう疑いは私の中から消えません。でも少なくともそうやって二人体制にしてきたっていうことは事実だと思います。で、ダビデが大好きであるという人たちが歴史の書物を書いた。仮にそれをダビデ大統史と呼びますけれども、それが聖書の中に取り込まれていて、そのダビデ大統史はどこから始まるかというと、今日お読みいただいたサムエル記上の16章からなんです。今日お読みしたところはダビデ大統史のスタートラインなんですね。王権がサウルからダビデに移っていくことこそ、神の意志であるという主張が、今日お読みいただいた箇所から始まって、いるんです。だから今まで話してきたことからすればね、当然その結論はダビデは何よりも神の声を聞く王であったということになるわけですね。でも本当にそうですかっていう、ダビデだけじゃなくて誰にもそんなことはできないんじゃないのか、何よりも神の声に聞き従うなんていうことは、信仰告白としてはあるかもしれないけれども、実際の生活として、私たちがそれを何よりも大事にするっていうことが本当にできるのか。いや、できなかったことこそ人間の歴史じゃないのか。人間の歴史がそれできなかったということを証明してきたのではないのか、と私は思うんです。しかし、確かにこのダビデというのはイスラエルにとっては待ち望まれるメシアのモデルとしても、その後ずっとユダヤ教の中で非常に大事な存在となっていきます。大事な存在になっていくという時点でもすでにダビデその人の業績とか行ってきたことなんて全部不問に付されてしまうわけですよね。ダビデイコールメシアという思想にもう塗り固められていくから、ダビデが本当はどういう人だったかなんていうのはどうでもいいことになってしまうっていう、 そういうことなんだろうと思うんですが、そしてまあ多分ダビデ大統領を書いた人たちはそれを狙っていたんだろうし、見事それは後のイスラエルにそのように浸透したし、キリスト教もそれを引き継いでいると、そういうことなのだと思います。ところがですね、そのメシアのモデルであったダビデの子孫として、あなた方のために与えられる救い主と言われたイエスも当然再臨のダビデ、あるいはメシアだと人々に、少なくともイエスが大好きだという人たちにそのように期待されてきたわけですね。弟子たちの言動を見たらそれはよくわかりますよ。イエスに対するそういう期待がいっぱいあったということがね。だからいつあなたが王様になるのですか、その時は私を右大臣にしてください、左大臣にしてくださいという話になるわけですよね。ところがそのように期待されてきたイエスは、人々が求めるようなメシアになることを拒絶している。そして最後は十字架にかけられて、時の権力によって殺されていく。でもそれは権力者のみが万有を振るってイエスを殺したっていうことではなくて、多くの人々があいつは十字架につけろって叫んだっていうことがありますよ。昨日までイエスに従っていこう、ここには何かあるかもしれないと思った人たちが、自分たちの期待通りのことをイエスがしないって分かった瞬間に十字架につけろって叫び出したっていう、それがあの主の手術の一週間ですよね。そういうことになった。時の権力者によって殺されていく、それを人々も歓迎した。そのイエスはしかし、罪人の中で最たるものと自称するパウロに、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになったと言わせたんです。罪人で、その最たるもの、ナンバーワンの罪人と言っているパウロに対して、限りない忍耐をまず示したのがイエスだったとパウロは言っているんですね。だからこの方こそ、つまりそのありようこそ永遠の王なのだとパウロは言っているんです。この王は権威を振りかざす方ではなく、神の声に聞き従い、神の御心をこの地上に具体的に表し、それゆえに時の権力者によって殺される王、しかし実際に手を下した者たちをその場で許し、罪人に対して限りない忍耐をお示しになり、神のもとに立ち返ることを待ち続けてくださる、それが王だ。私たちはその王に見せられている。だから私たちもこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本とさせられるのだとパウロは私たちに告げているわけです。私たちはこの方が王の王である、この世の王とは違う、まさに王の王だということを教えられて知っています。この方こそ神が求めたもうた王、いやこの方こそ神だと私たちは知っているわけです。この王こそ私たちを神の方へと導いてくださる王であるということを知っているのです。そして私たちはこの王によって生かされた、新しい命を今日与えられた、これが私たちの王の王であって、王の職務とはそうなのだということを私たちに示しているのでしょう。お祈りをいたします。すべてのものを愛して導いてくださる神様、何よりも神の声を聞くことの全くできていない私たちを、あなたは滅ぼし尽くすことをせず、逆に御子をお与えになることで 私たちの罪を自覚させ、あなたの救いに預かるようにと招いてくださることを改めて感謝します。主イエスの導きにより、あなたを信じる者へと作り変えてください。復活の主イエスキリストの名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。